ただいまコリントの信徒への手紙に3章の12節から18節をご一緒にお聞きしました。12節と13節をもう一度読みします。このような希望を抱いているので、私たちは確信に満ち溢れて振る舞っており、モーセが消え去るべきものの最後をイスラエルの子らに見られまいとして自分の顔に覆いをかけたようなことはしません。南アフリカの賛美歌の歌詞に、だから今日希望がある、だから恐れずに生きる、貧しい者の未来を信じて歩み続けるという言葉があります。私たちには希望がある、だから恐れないで生きる、確信がある、だから恐れないで生きる、恐れる必要はないんだと、こんなふうに言われる、もはや恐れることなく確信を持って歩むことができる希望、パウロがここで語る希望というのは一体どういう希望でしょうか。このような希望というふうに書かれておりますので、直前を見ますと11節に永続するものという言葉がありまして、この希望が一時的なものや、滅びてしまうものではなくて、永続するもの、ずっと続いていくもの、福音の恵みに生きるものであるということが語られていました。あなたは福音に預かっているんだと、このただ一つのことが私たちの希望であり確信であるというふうにパウロは語り出しています。たとえどんな境遇に置かれても、どんなにひどい出来事に遭遇したとしても、罪の許しと新しい命、これ以外に私たちの救いはありません。でこれこそが私たちの唯一の希望であり、また確信であるのだと、すべてを失うことがあっても、また死を迎えることがあっても、なお私たちには希望がある、確信があると。でパウロはこんなふうにコリント教会に伝えています。そしてこの夕べ私たちにもそう語りかけられています。で福音に生きることは他の何者にも代えがたい最大の宝です。私たちは永続するもの、一時的ではないものと出会わされて、何にも代えがたい恵みのうちに生かされています。キリスト者とされたこと、洗礼を授けられて福音に生きるものとされた恵みは最大の宝を与えられたことだと、そのことをまた改めて心に刻みたいというふうに思います。そしてパウロはここでモーセの例を出しまして、キリスト者のことを顔に覆いをかけないものだというふうな言い方で表します。で前回も見たのですけれども、出エジプト記の34章の30節から35節のところを見ますと、実戒が記された石の板を授かったモーセが神様と語り合った場面というのが出てきます。出エジプト記の34章の30節から35節のあたりですが、ここを見ますと、モーセがシナイ山を下った時に2枚の掟の板、律法が刻まれた石の板があったと。そしてそれを授かったモーセが神と語り合う間に光り輝く顔になったと。29節を見ますと、モーセは山から下った時、自分が神と語っている間に自分の顔の肌が光を放っているのを知らなかったと。そして30節を見ますと、アロンとイスラエルの人々がすべてモーセを見ると、なんと彼の顔の肌は光を放っていた、彼らは恐れて近づけなかったというふうに記されていて、イスラエルの人たちはモーセの顔の輝きというものを見て非常に恐れたのだというふうに記されています。それでモーセは人々の前では顔に覆いをかけていたというふうに記されています。で、出エジプト記の話というのはそういう形で語られているんですけども、その出来事っていうのをパウロは、モーセが顔を覆ったのは、モーセの顔から だんだんと輝きが薄れていって、神様の栄光というものが失われていくことをイスラエルの人たちに見せないためであったという、そういう解釈をこの今日のところでは述べています。古い契約立法というものはだんだんとその輝きを失っていって永続しないんだと、でそのことを知られないように、知られまいとしてイスラエルの人々に見せないためにモーセは輝く顔を覆ったのだと、隠したのだという、そういう言い方をパウロはしています。これは出エジプト記の語り方とは違う言い方になっているんですけれども、パウロがモーセの受け取った実戒、立法の言葉というのは最初は輝いていたんだけれども永続しないんだと、輝き続けることはないんだというふうに考えていたということがわかります。でそしてコリント教会の人たちに、私たちはもはや立法、古い契約に使えるのではないと、過ぎ去っていって永続しないものではなくて、まあ、エレミアが予言した新しい契約、すなわちイエス・キリストによって罪を許され新しくされて福音の恵みに生きる、福音に仕えて生きるようになったのだということをここで表しています。自分の顔に覆いをかけたようなモーセのようなあり方を自分たちはしないというふうに言うわけです。で、まあ、こんなふうに言われるところを見ますと、まあ、イスラエルの人たちにとって本当に立法が大事なもの、大切なものであったということも想像することができます。で私たちはユダヤ人ではないので、本当のところはそのユダヤ人が立法を大事に考える、そのことを理解できないように思います。でけれどもモーセや、まあ、パウロという人が、その生涯を歩んだことを振り返るときに、パウロが本当に立法を命を懸けて大切にしていて、まあ、守るべきものと考えて、それをもって主なる神に従っていこうとしていたその姿もまた思い起こすことができます。使徒言行録や手紙、モーセのパウロの書いた手紙には、そのパウロ自身が本当に立法に自分をかけて、また命をかけてその立法に従うことによって神様に従おうとしていたという姿を知ることができます。もうパウロとは違うわけですけれども、私たちもそれぞれに握りしめているものというのがあって、それを失うことはできないというふうに必死にすがりついたりしがみついたりしているようなものがあるのではないかというふうに思います。聖書はそのことを自分中心とか自己神格化とか自分を神とする罪の姿というふうに考えています。この世のさまざまなものに自分の人生をかけて、そこに希望を見出そうとしている人は少なくないと思います。けれどもそこには希望はないんだということをパウロは語ろうとしています。パウロ自身は自分にとって価値があると思っていたすべてのものがキリストの十字架と復活の恵み、福音の前には何の価値も何の意味もないことを知らされたというふうに語っていました。キリストと出会ったパウロは劇的な改心を遂げて、主に捕らえられて、全く主のものとされ、主にあって生かされる、そういう自分を発見するものとなりました。そして生きているのはもはや私ではなく、キリストが私のうちに生きてくださると、いうその奇跡の出来事を経験したわけですが、それは私たちも同じではないかと思います。今まで大事だと思っていたもの、手放してはならないと思って握りしめていたものを置いて、主のうちに生かされている自由を見出すものとされました。生きているというよりは生かされている、神によって生かされている私たちだという転換が私たち一人一人の身に起こりました。以前のパウロがそうであったように、私たちの心は固くなで 上からの恵みをすぐに忘れてしまいますし、恵みに自分を委ねるということも難しい、大変鈍いものです。で、それでパウロはここで、心が鈍くなってしまったとか、覆いが覗かれずにかかったままだという言い方で、そのことを示します。14節のところです。しかし、彼らの考えは鈍くなってしまいました。今日に至るまで、古い契約が読まれる際に、この覆いは覗かれずにかかったままなのです。それはキリストにおいて取り除かれるものだからです。古い契約、モーセが受け取った律法の教えは、読まれたり聞かれたりするわけですが、救いへの道は開かれておらず、閉ざされたままです。で、私たちは生まれながらの姿によっては救われるということがありません。で、それなのに私たちは、自分自身の、たくさんの努力、それから小さな誠実さというものを一生懸命に集めて、なんとか良い行いをたくさんたくさん積み重ねて、その最後に救われたいと願って方向違いの努力をし、誤解を重ねてきましたけれども、覆いがかかっている限り、つまり罪がある限り、救いへの道は開かれていません。私たちと神様とをつなぐ橋がつながっておらず、どんなに手を伸ばしても神様のもとへは行くことができないようなものです。覆いがかかっている限り、決して身元にたどり着くことはできません。ただ私たちと主なる神様との架け橋となってくださり、罪あるものを十字架によって許し、贖い、新しい命を与えてくださるイエス・キリストによってのみ、橋はつなげられ、救いへの道が開かれます。私たちは自分には何の資格もないのに、何の努力もしないのに、そしてまたできないのに、ただ主の十字架によって贖われ救っていただきました。本当に不思議なことです。ただ御言葉を信じて受け入れ、上よりの恵みを受け取る、そのことが救いへの道でした。ルカによる福音書の16章にラザロと金持ちの例えのお話が記されています。生前苦しみに満ちた生涯を送った貧しいラザロが、アブラハムと共に宴席に招かれる、死後アブラハムと共に宴席に招かれると。それで金持ちは黄泉の底で、そのアブラハムと一緒に宴席に招かれているラザロを見ることになったと。それでアブラハムに対して、どうかラザロを使わして自分の燃える舌を冷やさせてほしいというふうに頼みます。するとアブラハムは、私たちとお前たちの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうと思ってもできないし、そちらから私たちの方へ越えてくることもできないんだというふうに答えます。で、それではと金持ちは、地上にまだ生きている自分の兄弟たちがこんなに苦しい黄泉に来て、苦しんでいくということがないように、そのことを伝えてほしいんだというふうに頼みますが、アブラハムは、彼らにはモーセと預言者がいる、彼らに耳を傾けるがよいというふうに言って、御言葉に聞くということを通して、橋がつながり、救いが開かれるというふうに答えています。私たちは御言葉に耳を傾け、それに従っていき、キリストが成してくださった十字架の御業により頼み、覆いが除かれて救いの道を歩むことを許されています。キリストによって開かれた救いの道が私たちの前にはあって、そこを歩むように招かれています。他に何も必要ない、ただ主を信じて歩むということを繰り返し思い起こすために、御言葉を聞き続けるのだというふうに思います。で、パウロはそのことを16節で、しかし主の方に向き直れば覆いは取り去られますというふうな言い方で語っています。そして主の方に向き直るということを非常に大事なこととして示しました。 16節に、しかし主の方に向き直れば覆いは取り去られますというふうにあります。で、主の方に向き直るというのは、主キリストに向きを変えるとか、主キリストの方を向く、キリストを信じていけるということです。で、全く行き先が分からずに、どこに向かって歩いたらいいのか、道に迷うという経験をすることがあります。人に尋ねてなおさら分からなくなるといったこともあります。あるいは焦点が定まらずに、ぼやけた映像しか見ることができないということもあります。で、私たちは主キリストに焦点を当てることがない限り、主に向き直るということがない限り、よく見えない世界を手探りでまだ何とか歩いてみるというようなことになってしまいます。道に迷い続け、正しい道があるということを知らずに、それを見出せずに過ごすわけです。で、けれども誠の道は存在しています。そして私たちにははっきりとその道が示されています。主イエスキリストはご自分のことを道であり、真理であり、命であるというふうにおっしゃいました。で、この方は私は道であるというふうに語られた後に、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができないというふうにもおっしゃいました。主キリストを通れば誰でも父なる神のもとに行くことができるということでもあります。そしてこの道を行くことをパウロは主の方に向き直ると今日の箇所では言い表しました。主なるキリストを通れば、その贖いの御業を信じるなら、誰でも身元へと招かれます。罪許され救われます。その道を共に歩むように教会は促しを受けています。で、さらにパウロはこの主に向き直る歩みこそ信仰の歩みであり、私たちを自由にするものだというふうに語ります。17節です。ここで言う主とは霊のことですが、主の霊のおられるところに自由があります。で、6節のところに、文字は殺しますが霊は生かしますという言葉がありまして、その文字というふうに言われているのが律法のことを表していて、律法は私たちの罪を示して命を与えないけれども、霊、福音は私たちを生かし、許しを与える、命を与えるというふうに語られているというのを聞きました。で、そのことを考え合わせてこの17節のところを読みますときに、主の霊のおられるところに自由があるというのは、福音に生きる生活には自由があるということになるだろうというふうに思います。主キリストがお与えになるのは、罪からの自由です。罪に支配されていた私たちがもはやその奴隷となることなく、罪と死に仕えることなく、キリストという主人に仕え、誠の自由に至らせられたというわけです。かつてイエスキリストは、真理はあなた方を自由にするというふうにもおっしゃいました。私は真理であり、真理はあなたを自由にする。キリストは私たちを自由にしてくださるお方だと聖書は語ります。それは罪と死から解放し、誠の主人となってくださって、誠の自由へと召してくださるということです。主イエスキリストと出会い、福音の恵みに入れられた私たちは自由を与えられた一人一人であり、教会は福音に基づく自由を生きる、そういう群れであることを教えられています。この世のどんな力のもとにも服従することなく、ただ主キリストに従う自由を私たちは与えられています。で、そうした自由なもの、主にあって自由を与えられたものの姿をパウロは、主と同じ姿に作り変えられるとか、主の栄光を映し出しながら栄光から栄光へと作り変えられるという、壮大な言葉で言い表しています。 で、聖書を読んでいて非常に驚かされることがたびたびあるわけですが、この18節の言葉も大変驚くべき言葉ではないかと思います。私たちは皆顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。一つ目の驚きの要因は、私たちは皆というふうに語られていることです。パウロが語ってコリント教会の人たちに語られた言葉でありますけれども、今この言葉を聞いているのは私たちでして、コリント教会の人たちも、またパウロも、そしてこの手紙を読むすべてのキリスト者も、皆全員主と同じ姿に作り変えられていくんだと、主イエスキリストと同じ姿に作り変えられて生きていく、それが私たちみんなに起こることだと、パウロはそんなふうにここで語りかけています。どんなふうにして主と同じ姿に作り変えられていくかというと、顔の覆いを覗かれて、主の栄光を映し出しながら、鏡のように映し出しながら、そうされるというふうに言われます。主イエス・キリストの贖いの御業に預かって、主のものとして歩き出した私たちはみんな顔の覆いを覗かれていますから、ここからまた暗闇に引き戻されるということはありません。あなたの罪は許されたと、すでに宣言されています。鏡のように主の栄光を映し出し、光の中を、栄光の中を歩まされるというふうに言われます。私たち自身の顔が輝きを放つというわけではないわけですが、神の子とされ、交わりの中に入れられて、その中を生きる中で、栄光から栄光へ、主の愛の中、主の交わり、主との交わりの中を生かされます。神様に知られているものとして恵みの中を歩みます。それはなんと感謝なことかというふうに思います。栄光から栄光へという言葉は、私たちが主なる神を知ること、主との交わりの中を生かされるというこのことが、すぐに一瞬のうちにできるようなものではなくて、順を追って徐々に成長させていただく、そのことを表しています。栄光から栄光へ、私たちが日々新たにされて、栄光から栄光へ、だんだんと成長させられて、身元に生きる幸いへと持ち運ばれていきます。私たちの姿がキリストと同じ姿に作り変えられるというのも、私たち自身がキリストになるというわけではありませんけれども、3節のところにキリストの手紙という言葉がありましたように、キリストの声が聞こえるような歩み、私たちが生きるということを通してキリストの声が響くような歩みへと導かれています。主と一つにされ、主と共に生きるものとして作り変えられていく、そういうものであるのだというふうに思います。そしてそれがもっぱら神の力によること、聖なるお方、聖霊なる神のお働きによることが明らかです。18節の終わりに、これは主の霊の働きによることですとある通りです。私たちが聖霊なるお方のお働きによって、希望と確信と栄光と自由と与えられている、そのことはこの恵みに満ちたキリスト者の歩みを通して身元へと招かれる人たちの道を備えるためであるというふうに思います。キリストの使者としてすべての人々から読まれ知られることになるキリストの手紙、そういうふうにして召される私たちであることを覚えて日々の歩みを続けたいというふうに願います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、この主の日の夕べにこのようにして共に集められて御言葉に聞く時を備えてくださり、私たち一人一人にあなたのものであると語りかけてくださり感謝いたします。主イエスの礼拝。 主日礼拝、この夕礼拝とこの日を礼拝の一日としてお捧げすることを許されて本当に感謝をいたします。私たちはすでに神様のものとされ、イエス・キリストの十字架と復活の恵みによってキリストと一つにされて歩みを始めたものです。そのような私たちが残る罪の中でなお神様から離れてしまいそうになるわけですが、私たちを御言葉を通して身元へと引き戻してくださり、もう一度生きるように招いてくださって本当に感謝をいたします。どうか主イエスキリストに仕える誠の自由を与えられて歩むことを許されますようにお導きください。また私たちに大きな希望が、また確信が与えられていますことを全ての方たちにお伝えすることができますように、私たち一人一人の歩みを用い、また祝福しお導きくださいますようにお願いいたします。どうかこの礼拝へと心を持ちながらおいでになることができないお一人お一人を神様の御手のうちに支えてくださり、どうか顧みてください。御言葉の導きのもとにいることができますように、聖霊の導きをお与えください。また困難な生活をしておられるお一人お一人に主にある希望を与えていただけますように、そして私たちが終わりの日を待ち望みつつ主にある希望を持ち続けて歩むことを許されますように、祈りの生活を祝してください。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。